おはようございます。今日はその続きのイエス様の弟子から何が学べるかというテーマでやりたいと思います。先週はアンドルー、大好きなアンドルーで、そして今週の方はちょっとかわいそうな人やなと気づいたんですけれども、今日のテーマはそのトーマスという人なんですね。そして、英語でことわざがこの人の名前に入っているんですけれども、ダウティング・トーマスっていうような言い方があるんですけれども、疑うトーマスっていう、あなたは疑うトーマスなのよっていうような、なんか悪いようなことがあるんですけれども、この人はちょっとかわいそうやなと思って、例えばペテロがいっぱい失敗したのに今は歴史の中では素晴らしい弟子だったというようなイメージが残ってるし、モーゼも素晴らしい人だったとか、パウロが素晴らしい人だったって、そういうイメージがあるんだけれども、この人はしょうがない人だったっていうような、それが残ってるんですね。けれども彼から、僕はトーマス大好き、すごいこの方が大切なものを持ってたんだなと思ってますので、ちょっとこれをちょっと考えたいと思います。それでトーマスの名前、なんか意味、どういう意味なのかちょっとわからないんですけれども、トーマスの意味はトゥイン、2人、双子、わからない、ひょっとしたら双心、わからないけど、トゥインっていうような意味なんですね。そしてその疑うっていうのは、ちょっといろいろ疑うって、ダウト、疑うことってどういうものなのかというと、ちょっとどういうような疑い方があると言いますと、まあ、一つは神様、私の人生のために何かプランがあるかどうか、意味、私の人生意味があるんだろうかっていうような疑うことがありますね。もう一つは、神様本当に私を愛してくれてるんだろうか、なんか周り、今までの人生経験ではなんかどう見ても愛されてないんじゃおうかっていうような、そういうような疑い方、これもありますね。神様、私の人生を変える力があるんだろうか、それか変える気があるのか、ね、変えてくれるかなっていうような疑うこともありますね。そしてこれもありますね、神様、私みたいなしょうがないような人間使えるやろうか、用いてくれるんだろうかっていうような、これもありますね、神様、あなたは私を作ったんだけれども、私本当に精神的に安定した人になれるんだろうかっていうような、いろんな疑い方あるんですね。けれども一つは分かるのは、私たちが疑うと平安がない、疑う人は平安がない人なの、一緒なんです。疑いながら平安を持つっていうのはありえないんです、矛盾してるんです。ですから疑う人生を選ぶと平安のない人生を選んでると全く一緒なことなんですね。ローマの14の23節読みませんけれども、信仰に基づいたものではなかったら罪ですって書いてあるんです。そしてアダムは最初は、何をやっても神様がいるからこれをやる、神様が力くれてるからやる、もう信じてるからやる、信じてるからこの仕事する、そしてそういう心で動いてたんですね。そういう心で動いてたので、ものすごい恵まれてたんですね。けれどもその代わりに、どうやろうこれでいいんやろうか、自分の計算ではこうなんだけどどうやろうって、そういうような人生という、虚しい人生、それだけではなくて、この聖書の中で罪の生き方って書いてあるんですね。ヤコブの一章の8節読んでくれますか。ヤコブ一章の8節、
そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてにおいて、すべてに安定を欠いた人です。
9節も、
貧しい境遇にある兄弟は自分の高い身分を誇りとしなさい。
ヤコブ一章の8節、もう一度ヤコブ一章の8節をお願いします。
はい、そういうのは双心のある人で、うん、その歩む道のすべてに安定を欠いた人です。貧しい境遇にある兄弟は、うん、自分の高い身分を誇りとしなさい、
うん、はい、双心の人っていうのは安定してないんです。何をやってもうまくいかない。何をやっても、私は趣味はどうしても車とかバイクとか修理することなんですけれども、一つ分かったのは、電気関係のものが接触が悪かったとかプラスとマイナスをくっつけてしまうと止まってしまうんですね。壊れてしまうんですね。やけどしてしまうんですね。ですから電気の流れこっちなのに逆方向のマイナスをつけてしまうとひびがピョンって飛んで、それで全部ダメになってしまうんですね。それで私たち人間も考え方がこうやけどやっぱりどうしよう、ああけどあんなのにけどやっぱりどうしてもこうってなるとね、全く同じようなどこにも進まないんですよ。もう止まってしまうんです。もう接触が悪いから自分の人生が止まってる状態なんです。いいことがないんです。祈りも答えられないんです。そのようなものなんですね。ちょっと考えてみてください。皆様の人生の中では神様を信じて生きる時期もあったと思います。そして神様を信じてない時期もあったと思います。どっちが喜びありましたか？信じてる時期ですね。信じようって信じようっていう、そういう心を人間持つとね、喜びがあるんですけれども、疑おうと思うとね、あ嬉しいって疑ってるって、だから私今疑ってる、ハッピーやなって。私見たことない、そういう人間ですから。疑う道を選んでしまうと一生喜びのない人生を選んでると一緒なんですよ。疑おう、怪しい、どうやろうって、それでもうハッピーハッピーですよって疑いながらハッピーって、見たことないそういう人間。信じると喜びがある、その中に喜びがある。信じなかったら虚しさがある。そのような変わらないような原則があるんですね。けれども私たちが、普通の人間だったら否定的な疑うような意見が頭に入ってくるはずなんです。新聞読むとプラスのニュースは何パーセント、前向きなニュース、ああよかったなっていう、ほとんど入ってないんですね。マイナスばっかりなんですね。9割以上じゃないかなと思います。そして私たちがそういう考え方が頭に入れてしまうと、だんだんだんだんそれ影響されるんですね。私たちは霊的な存在ですので、頭の中に入ってくることっていうのは自分の意見だけではなくて霊的な世界もあります。そしてその霊的な世界の中では暗闇の意見もあるんです。暗闇の意見がどんどんバーンって私たちを攻撃しているの。どうせダメでしょうって、どうせ面接受けても落ちるし、どうせ親がこうなんだからって、そういうのがいつも送ってるんです。ポンポンポン。それで私たちがそのまま聞いてたらどうしてもそれに影響されます。暗い人、疑うような人になってしまうんですね。ですから私たちがクリスチャンになってもなってなくても、その暗い声が入ってきますので、黙ってそれを聞くのか、黙って聞いてしまうとおかしくなってしまいます。人間はそれか言い返すのか、真実使って言い返すのか。ですから私たちが本当にいつも何でも疑うような人間になりたくないと思うんだったら、決めないといけない。悪い意見が入ってきたら神様の教えを掴んで、それを口で言い返さないといけないですよ。言い返さないとどんどんどんどんそのマイナスなものに影響されるんですね。例えば、昨日、香川で使ってた御言葉なんですけれども、ピリピの1章の6節、ピリピの1章の6節、
あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです、はい、
ですから自分が歩いててこれもあったしあれもあったし私どうなるんやろう、もう無理やで、お前の方、お前だったら無理やでって入ってくると、今度読んでください。もう一度。
あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。
ですからその暗い声に返事しないといけないんですね。私はまだ工事中です、神様は私の中に働いてくれてるんです、まだ終わってないんですってちゃんと言わないといけないんです。言い返せなかったら自分がどんどんどんどんその暗いような疑うようなものに影響されてしまうんです。そのまま放っとくとおかしい人になってしまう。そのまま放っとくと悪霊が何を望んでいると言いますと、死ねっていう声最後に出すの。私たちの人生ダメになってほしいんです。それが悪霊の目的なんですね。ですから私たちが神様の御言葉を使ってその疑うような声に返事をするのか、それか影響されてしまうのかっていうことなんですね、うん、ね、皆様どうですか。誰でも疑うようなものあるんですけれども、どうしますか。ほっといたら影響されます。そしてこのトマスはね、そのような大きな戦いがあったんですね。けれども私がトマスのことを調べてみたら、マタイ、マルコ、あんまり最初の3つの手紙に何も載ってないんですけれども、トマスはヨハネの11から出てくるんですね。で彼の性格がちょっと見えることができるんですけれども、ヨハネの11の16読んでくれますか。
そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った、私たちも行って主と一緒に死のうではないか。そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った、私たちも行って主と一緒に死のうではないか。
ちょっと暗いんけど、勇気がある。暗い勇気があるいやけれども、この段階では弟子たちが理解してたのは、もうその時代の宗教のリーダーたちがもう決めてたんです。イエス・キリストを殺そうって決めてたんです。それ決まってて、ジェルサレムに行ったらもうやっつけようっていう、もうそれも決まってたんですね。けれどもラザレがその近くに住んでて、そして弟子たちが分かってたのは、友達のラザレが病気してしまって死んでしまったって。けれども私たち助けに行ったら絶対捕まる、絶対逮捕される、ひょっとしたら私たち全員殺されるって、それみんなちゃんと分かってたんですね。ですからこのイエス様行きましょうって、ラザレのところに行きましょうって言ったら、ちょっともう逮捕されると一緒のようなもんで、けれどもずっと黙って考えてた人はこのトーマスなんですよ。一緒に行きましょうって、イエス様と一緒に死にましょうって、ちょっとダークなんだけれどもね、勇気がある。ですから トーマスは完全になんかしょうがないような悪者ではなくて、ものすごい勇気のある方だったんですね。そして勇気のある人になりたかったら、なる方法は恐れを感じながら前に進んでいくことなんです。勇気っていう気持ちが来るまで待とうと思ったら一生待つことになります。ちょっと怖いけどどうなるやろうって、それを感じながら進んでいく、選択する、選ぶ。そうすると勇気というものは自分の性格の中にどんどん強くなっていくんですね。ですから皆さんもどうでしょうか。何かどうしようどうしよう悩んでるんでしょうかって、待っててその勇気が出るまで待とうと思ったらならないですね。泳ぐ時の飛び込み台もありますね。勇気が来る時に飛び込むっていう、ほとんどそれ待ってたらね、もういつまでもその飛び込み台に立ってるだけなんですね。結局みんなどうするかというと、 そして結局何するの、勇気、あ、恐れを感じながら飛び込んでしまうんですね。ね、それなんですね、勇気というのは。Okay. Let's look. じゃあ 2番見ましょう。2番は2番はね、僕2番はトーマスの性格で大好きなんだけれども、ヨハネの14の1から6。
あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。
そしてここでトーマスの性格ちょっと見えるんですけれども、トーマスの性格はね、どうして、どうして、わからない、なんで、どうして、そうどうしてタイプなんですね。いつも疑問、質問、なんでやねん、どうしてって、そういう性格持ってたんですね。そしてこれはね、非常にいいことだと思います。質問すること、疑問に思うこと、それは自分の心が正しい心を持っているんだったら、これ非常に学ぶ方法なんですね。どうしてっていうような、ある人はどうしてって、じゃあイエスキリストが神様の一人息子だったら、じゃあどうしてって、けれどもその言い方で、その聞いてる心を見ると、信じたくないから言い訳を作ろうとしてるから聞いてるっていうようなものがあるんですね。ですから誰かが私にそういう心で質問してくるとね、もう早く違う方と話するの、時間の無駄なんですね。なぜ言うと心が正しくないんです。本当に真実欲しくないんですよ。言い訳を探してるんです。信じなくて済むように、じゃあどうしてって聞いてる。本当は知りたくない。けれども逆に今度はどうしてって聞いてるんだけれども、もう顔を見たら分かるんですよ。本当に知りたいから聞いてる。そういう人いれば私もう何時間もかけます。やっぱり心は正しいから。皆様どうですか、どうしてどうしてって聞いてるときにどういう心を持ってるんですかって、正しいような心ですか、それでも自分が成長しなくて済むように言い訳を作ろうとしてるんでしょうか、どっちでしょうか。正しい心だったらもうどうしてどうしてって聞くのは非常にいいことなんです。それとして本当に真実がどんどん明らかになっていくんですね。もう一つはこれはヨハネの20章25節。
それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。
もう一度お願いします。
それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。
信じないってトーマスははっきり出てるんですね。イエス様よみがえったことはもう信じられないって。けどそこまで強く言ってしまう人っていうのはきっとね、どうしてそれが言ったというとね、いっぱい裏切られてる人なの。人間が騙されて怖 こうと思ったらこうだった、違ってたって、それがずっと続くと自分 の, あの信じる信じられるような心がもう穴が開いてしまうんですね。信じられないっていうようなあの心なんですね。ですからもしこのインターネットで聞いてるか、今この話を聞いてる人たちの中で信じないっていう心を持ってるんだったら、ひょっとしたらそれは正しい選択ではなくて自分の心が傷だらけだからそうなんではないかなと思います。信じないって、なぜ言うと穴が開いてる、ボコボコにされてる、騙されて騙されて、ですから信じられないっていうような心なんですね。けれどもそれをほっとくと、ほっとくと自分全くダメになりますよ。ダメになりますよ。虚しいような暗いような人になってきます。信じないっていうような、信じないっていう人っていうのはもういい人間関係も作れないし、もう結婚もダメになるし、もう本当に虚しいような一人ぼっちな人生を選ぶことになるんですよ。信じないっていうような心ですから、あの本当に自分がいや信じない信じないって言うんだったら、ちょっと時間をかけてどうしてそういう心を持っているのかどうかって、そしてあの認めて、自分は傷があるから、もう騙されたことはいっぱいあるから、それを神様の前にもう見せて、こういうのあるので信じにくいんですって、あのけれどもあの、このトーマスはあの結局イエス様がよみがえて、そしてトーマスの前に立って、そしてどうぞ触ってみてくださいってイエス様が言ったんですね。これがヨハネの20章の24から29なんですけど、それも読んでくれますか。
十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日の後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じるものは幸いです。
トーマスが結局イエス様を見て、触って、そして信じるようになったんですね。そして信じた時にこっそり信じますじゃなくて、大胆にあの信じるようにあのなったんですね。そして、まあ、このトーマスから3つのことを、ちょっと学べるんじゃないかなと思うんですけど、一つはあのイエス様はあのトーマス責めなかったんですね。どこ探しても、もう本当にあなたは情けないでしとか全然責めてないんですね。あのですからその神様に質問するっていうのは、これはどうなんですかって、それは悪いことじゃないとあの思います。あの心が正しかったら、本当に知りたかったら正しいものだと思いますね。でも一つは分かるのは、信じた理由はあのトーマスが信じた理由はイエス・キリストを見て触ったから、体験したから信じたんです。これが非常に大きいの。こういう人がよく言います。いや私がちょっとね、まだまだイエス様信じられないんですって。理由はね、あの勉強足りない、まだねあの聖書全部読んでないし、あの分かって、あの気づいてないのは、結構多くのクリスチャンが聖書を読んだことないですね、全部。けれどもいやまだまだもっと勉強しないとっていうような、あの そういう考え方あるんですね。頭で理解できるようになって本当にうまく考えたら信じるようになるっていうのは、そういうアプローチだったら絶対うまくいかないと思いますね。例えば誰かが私のところに来て、ロブ、あなたの友達になることを決めましたって、ああよかった、どうしてって、じゃあロブの履歴書を見てね、大学の卒業、大学いいと思いますよって、成績も見た、それだけじゃなくていろんなところに働いたんですねってね、KBF 前は15回ぐらいいろんなところにやったわれてね、けれどもね、選んだとこはいいと思いますよって、あなたの履歴書をね勉強して気に入ったから友達になったよって、嬉しい履歴も、かもう研究してロブを研究して、もうロブのやったこととか全部私気に入ったから友達になってあげようって、ちょっと友達になりたくないなそういう計算して頭だけを使ってって、やっぱり私が欲しいのは、友達がもらうんだったらね、ハートなんですよ、ハートなんですよ。そして神様もそうなんですよ、ハートなんですよ、ハートの経験なんですよ。ですから神様と関係を持ちたかったらね、頭で考えて考えていくんだったらね、もう無駄な抵抗なんですよ、ハートなんですよ。神様、あなた本当に生きているんだったら今週生きていることを見せて、って体験したいって、あなたの愛を体験したい、あなたの働きを経験したい、あなたが生きていることを私にどうにか届いてくださいって体験なんですね、ハートなんですね。それがないと本物の愛の関係を作ることができないんですね。結婚式、最近はそうでもないんだけど、昔の結婚だったらお見合い結婚でどうやって決まったっていうと、その履歴書で決めるんです。いい大学、そしてなんか、この会社なのかって、これだったらこのぐらいのボーナスで、このぐらいの、これだったらとか、そしてやっぱり名前、あの家族もちょっと調べてもらいましょうって、この家族だったらって そうやって決めてしまうけどね、そうなっちゃうと虚しいような関係なんですね、浅いような関係なんですね。ですから結局トーマスは頭で神様を信じるようになったんじゃなくて、ハートで関係を作ったんですね。ですから私はいつもこうやってもう毎日、今日でもそうなんだけれども、しょっちゅう神様に質問してるんです。どうしてこうなってるのとか、どうして、けれどもそう知りたい理由は疑問、なんか疑うようなもんじゃなくて、もっと人を助けたいから、もっと正しく生きたいから。ですから私のパターンは、神様どうして今日はこうでこうでこういうような組み合わせになったんだけれども、どうしてやろう、教えてください、けれどもあなたも教えてもらっても教えてもらわなくても信じるよって、ですから任しますって、そういう心で質問するとね、いつまでか教えてくれるんです、こうよああよって。ですから私の聖書の発見っていうのは、多くの場合はね、教えてくれたんですね、どうなってるんって、教えてくれても教えてくれなくても信じるけれども、教えてくれるんだったらお願いしますという感じで、ポンってポンってポンって教えてくれ、こうなのよああなのよって。ですから皆様もそのように神様に質問してみてください。本当に面白い、私よく疑問があって、質問あって、なんでこうなってんだろうって聞いて、そしてあなたに任しますって、もう 2,3 日後でいきなり僕の質問が分かってるはずないのに誰かが現れて、いや最近思ってんだけど、神様っていうのはこうでこうでと思わないかって、うわって、ちょうど同じこと考えてたのに、この人を通して神様が語ってるなって警戒したことありますか、そういう、ね、こういう人もいますね。疑問があって、そして教会行ったらちょうどそのタイミングで答えが来るっていうようなもの、私たちが 正しい心を持ってるんだったら、神様いろんなことを私たちに教えたがってます。もう一つ、分かったのは、このトーマスはイエス様が十字架につけられ死んでしまって、彼がすごいまた裏切られたんだというようなショックを受けたみたいなんですね。ですからさっきも読んでたんですけれども、彼は他の弟子から離れてしまったんです。距離を取っちゃったんですね。もうイエス様がもう殺されて、もうショックで、もうみんなから結局こもったんですね。引きこもりになったの、このトーマスは。自分の世界に行ってしまったんですね。そして結局ここから学べるのは、私たちが疑問を持ってて疑ったり、そういう思うのにいかなかったとか、神様を思う通りに動いてくれんかったとか、そういう心を持って他の人から離れてしまうと、いいことがない、いいことがない、うまくいかない。一人ぼっちのクリスチャン、成長を見たことないんです。離れていくとね、枯れていくだけなんですね。そして結局トーマスがイエス様と仲直りしたのは、みんなと一緒に交わりした時に、その時にまたイエス様が現れて関係を立て直したんですね。離れて距離を持って、いやもうこんなことあったし、あんなことあったから、私ももう一人で神様を信じようと思ったら、なかなかねうまくいかないんですね。よく私これも経験したことあるんですけれども、なんか自分が大きく失敗してて、そして大きな失敗してしまうとね、なんか教会行きたくない気持ちになるんですね。これ経験したことあるんですか。なんかやーっていうような、 なんか今のじゃやーと思って、もう自分も暗いし、マイナスなことしか考えられないし、だからもうちょっと教会休もうって。けれども今度は教会行くと、周りの人があがめますって元気よく歌ったりしてるのに、自分だけがうーんってなってて、で結局周りの人の影響で自分の暗い世界から脱走することになったっていうことがあるんですね。マタイの18の20節、
2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。
もう一回お願いします。
2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。
ですから私たち一人ぼっちで信仰生活しようとすると枯れていく可能性が非常に高いなんですね。けどみんなと一緒に集まると、もう引っ張ってくれるような友達とか励ましとか、そしてそれだけではなくて、やっぱり神様の臨在を感じることができるんですね。自分の部屋だったら暗い空気なのに、けれども KBF 行くとなんか神様の臨在を強く感じるようになって、ですからこれが非常に大事で、これがトーマスの失敗だったんですね。離れていってしまったからいいことがなかったんですね。で戻ってきたら今度関係が立て直すことができたんですね。ですから皆様、嫌なことあったり失敗した時に逃げない方がいいと思いますよ。神様は、私たちの全ての失敗をご存知なんです。それでも私たちを選んでくれてるんです。愛してくれてるんです。ですからちょっと辛くても他のイエス様を信じている人たちと一緒に、交わりしたりすると、今度自分も解放されると思いますので、これも学べると思います。で最後はトーマスのことで、これは聖書の中に載ってないんですけれども、トーマスの歴史を調べたんです。そして1500年前にインドでトーマスの教会っていうような歴史があるんですね。それだけじゃなくて、いろんな歴史の本の中に書いてあるのは、ひょっとしたらこのトーマスは中国まで行った可能性もありますっていうような、そのような歴史の中の噂みたいなものはあるんですね。ですからこのトーマスっていうのは さっき読んだんですけれども、私の主、私の神って言った後に、彼はものすごい勇気のある、もう力強いような人になっていって、そして、あの、私も歴史のところを読んだら本当にインドに行ったと思います。本当、あの、ある町調べるとね、ものすごくその昔の昔のキリスト教に影響されているものがあるので、彼が実際にもう勇気出して宣教師になっていろんな国に行ったんですね。そしてある調べに、ひょっとしたらこのトーマスは、なんか日本にも影響した可能性があるんです、1500年もっと前に。あの、ですから、あの、本当にこの人は、イメージ悪い疑うトーマスっていうようなイメージなんですけれども、本当はこの人はそういう人じゃなくて、気をつけるような人だった。気をつけて、もうミスしたくない、失敗したくない、けど信じることを決めたら信じるぞ、最後の最後までって、そういう人なの。気をつけて見て考えて、そしけれども信じるんだったら飛び込んで 100% 信じるっていうような人だったんですね。ですから、もし皆様の中では気をつけて考えて神様のことを考えるんだったら、それを悪いと思わない方がいいと思います、ね、あの、そして私はもういろんな人を25年間育てていってきたんですけれども、すぐバーンってイエス様信じますっていう人もいるんですけれども、そういうタイプが場合によってすぐ枯れてしまう人もいるんですね。けれども考えて祈って、本当どうやろうかって、ちょっと時間をかけて考えて、そして決めるっていうのは、すごい力強いような信仰になるんじゃないかなと思います。皆様、次決めないといけないものは何でしょうか。イエス様と親しくなるんだったら、次の段階は何でしょうか。ある人にとっては、自分は神様の前で罪人なんだっていう告白をして、主として受け入れるかもしれません。他の人だったら洗礼を受けることになるかもしれません。他の人は神様を信じているんだけれども、できるだけ教会の人と関わらないという人がいるかもしれません。飛び込んで信じようって、信じようって、それを選んだ方がいいと思います。あの、喜びのある平安のある人生を経験したかったら、信じる道しかないんです。疑うっていうような心を育つと、どんどんどんどん自分が一人ぼっちで虚しいような、それしかないんですよ。ですから、皆様もこれからも、あの、賛美の時間がありますので、あの、賛美の中で次の段階何なのかって考えて、そして飛び込んだ方がいいと思います。あの、そして飛び込むっていうのはね、ちっちゃなことでもいいんですけれども、あの、私が、心の中で、あの、アルバムがあるんですね。家でもあるんですけれども、私の子供頃の写真のアルバムがあるんですね。そしてそれ見ると、あ、ロブこんなことしてたんだなって、小学校こんな顔してたんだなって、面白いなって、中学校やったらこんななとか、ちゃんとアルバムがあるんですね。もう一つはね、信じるアルバム、自分の心の中に、それ作らないといけないですね。あの時どうなるか分からなかったけれども、この導きもらって信じたらそうなったんだって、はい、1枚ポンと入って、そしてこの時もう本当にどうなるか分からなかったんだけれども、飛び込んで信じるようにした時にこうなったんだなって、心の中で、そしてそれを重なっていくと、どんどん強くなっていくと、ものすごい恵まれます。自信のある、そして本当に神様を一瞬一瞬頼りながら生きるというような前向きな人になっていくんですね。けど気の毒なんですけれども、多くの人はね、マイナスのアルバムしか持ってないんですよ。あの時がこんなことあって見捨てられたって、うん、そうやな、暗い顔やな、虚しい虚しい、あ、この時もこの時も、うん、この時も、そして今度はもうずっとそれ揃ってるわけなの。ですから何かあった時にすぐアルバム見るの。あの時この時この時この最悪、これも無理やろうって考えてしまう。ですからね、もう次の写真作る準備してるの、虚しい写真を。もうこれやめた方がいいと思いますよ。 いいことないと思いますよ。新しいアルバム心の中に作りましょう、ね、神様を信じようって、そのアルバムを作って、小さなことでも神様を信じてこれをやろうって、神様を信じてこれをしてみようって、それを作っていくとね、ものすごい祝福があります。祈ります。天父様、本当に私たちが あなたともっと親しい関係を持つには次の飛び込み台があると思います、うん、そして多くの人は、もう虚しい人生はいりません、もう疲れた、暗いのはもう疲れたっていう人がたくさんいると思います。ですから本当に私たちが切り替えができますように、祝福、私たちを祝福してください。そして暗いものが起きるようなアルバムを作るんではなくて、新しいアルバム、神様を信じて飛び込んで生きてみようって、新しいもう恵まれたような写真ついたようなアルバムをこれから作ることができますように、どうぞ私たちの人生の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。